頑張るママの心のビタミン、ママサプリ。皆さんこんにちは、ママサプリの時間です。この番組は上海から世界へ、聞くだけでママが笑顔になるママサプリをお届けしてまいります。今日はスタジオの方に5人のママサプリを卒業したばっかりのメンバーというか皆さんにお集まりいただいてます。よろしくお願いします。いつもはもうすごいうるさいのに静かですね。始まったらさっきまでめっちゃうるさかったです。あの皆さん、あのワイワイ声入れていただいて結構ですから、いつもレッスンの時みたいにお願いします。あのいつものレッスンの時はもう遮ってあのレッスンがはかどらないっていうクラスなんですけどね。
そうなんですね。
もうなんかいつも脱線もう戻すのが大変みたいな。そうですね。ということで元気いっぱいお届けしてまいりますが、まずトップバッターでともみさんにちょっとお話をお伺いしていきたいと思うんですけど、簡単な自己紹介、上海歴と、家族構成をお願いします。
上海に来て1年です、
はい。
主人と年長の娘と年少の娘がいます。
おお、そうですよね。1年かまだ、
はい、
あと2年
ぐらいかな、
ね、3年ぐらいで大体駐在帰りますけれども、はい、ママサプリを受けたのが6ヶ月、もっとか、もっと前かな。
この途中から進まなくなっちゃ
ったあんたたちのせいだ
え？私たち
先生か。
まあな、ね、まあまあ
先生の予定
1ヶ月に1回とかになりましたから ね。ほぼ1年やってましたね、私たちね。
そうそう、あれからはちょっと私 のなんか予定がね、ダブルブッキングしてたり、同じとこに同じ金曜日に詰め込んじゃってたっていうのねあって、
まあ、いろいろありました。
いろいろあってご迷惑をおかけしましたけど、ほぼ1年やってますね。
そうですね。
で、皆さんにね、今お悩みって聞いてたんですけど、ともみさんもなんかこの頃お悩みがないと。
そんなに思い立って、あ、まあちっちゃいのはいろいろありますけど、
悩んでることはない。
すごく最初の思い悩んでたのは、随分減ったなと。
ママサポリのおかげです ね自分で言うで、なんでそれは減ったと思われますか。
私がストレスだと感じていたのは、なんかこう子供が、子供が幼稚園に行く時とかでも、楽しく行ってほしいとか、高校でこうやってていてほしいっていう、なんかこう理想みたいなのがあって、そうじゃない時の娘に対して、なんか寄り添う気持ちもあったんですけど、なんでそうならないんだろうっていう、なんか途中からイライラの方も買ってしまってた気がして。
すごくよくわかります。それが手放せた。
そうですね、まあ泣いててもいいかなって思えるようにもなったし、まあ以前の彼女よりは今の彼女の方がこんないいところも見えるようになったなとか、まあ、次はこういうところが頑張れたらもっと良くなるのになっていう面ももちろんあるけれども、そこにちょっと目が行くようになったかなと。
彼女の中の成長を比べられるようになったんですか。周りと比べずに。
そうですね。
すごいじゃん。
いや、
すごいじゃん。
達人。
みんな褒め上手。
それはなんで、例えばその泣いてるのとか嫌だったのに、今は泣いててもいいかなと思えるようになった原因はありますか。
ぐっと減ったんです、その泣くこと自体が、だからそれもすごいあると思うんですけど、本当に最初はもうなんか大丈夫っていうぐらい何をするにしても泣いていて、ね、なんか片やみんなは楽しそうにやってるのに、あなたは何が嫌なわけって思うぐらい、なんか何かあるごとに涙してみたいな感じだったので、なんかそれもすごい自分の中でこう追い詰められてた部分があったなって思うんですね。 ね、なんで
どうみちゃんが、
そうですね、うんうんうん、でなんでかなとかって思ってたら、うん、やっぱりこう余裕がなかった、うん、環境の変化に、うん、なんかこう対応してってあげないといけないなと思う自分と、うん、なんか対応しきれてない自分と、うん、もうなんかこう順応していくのに自分も時間かかってるし子供も時間かかってるけど、うん、子供をまず環境に馴染ませないといけないっていうことに必死になりすぎて、うん、なんか気持ちをちょっとおなざりにしてたような気もします。
その子供の気持ち、
そうですね、だからこう待ってあげると か、うんうん、なんか気をつけないといけないなって思ってた部分が全く見えてなかった、うん、今思い返せば、
なるほどなるほど、だから自分の理想像があってあるよね、みんなね、あのここに越してきました、明るく毎日投影してほしい、でもそれに伴わない子供に対してイライラしたり、あと不安に多分なってたと思うんですよ ね、
そうですね、
これから先どうなるんだろうっていう不安がまた自分にもこうかかってきて、自分の余裕のないのと子供の問題をぐっちゃぐちゃに背負ってたんですよ
ね、きっとそうです
ね、きっと ね、でもなんでそれが、まあいいか、泣いててもいいかと思えるようになったの、
なんででしょうね、なんかまあ慣れたのもあるんです、お互いに、うんうん、ここはこういうところですっていうのを、うん、あの彼女はその行ってる幼稚園とかの環境にもちろん慣れたし、うん、お友達ができて安心できる場がそこにできたっていうのも大きいし、うんうんうん、で私も高校のメンバーとか、うん、まあ、その幼稚園のお母さんたちとかマンションの方とか、まあ、こう顔見知りだとか話ができる方が増えたから、うん、まあ、話をすることで気持ちが落ち着くようにもなったし、うん、あとはまあ何かなんですかね、まあ、主人にも私あなたが思っている以上に頑張ってるんですっていう
伝えるのは、
うん、言った機会があったんですけど、うん、
ちょっと理解が
得られる、いやなんか
へーってねご主人のことでね、すげえ反応するね、
すげえすご
かった、友ちゃんってほら我慢するタイプじゃん、私たちも私は不満をすぐにぶつけるけど、割と我慢して、
そうだね、
あとお別れの時
だ、あんまり言わない
お別れ、そうそうお別れの時
だ、だけどそれを言ったんだな
そうそうそうなの、
あ、そうそうですね、
ともちゃんだけが
お別れしてはちょっと困りますから、
お別れの時でも分からないことを言わないの、リスナーの皆さん全然分かんないから、ママサプリの中じゃないんだけど、私が別にやっているその STR という素質を見るっていうね、あの学問があるんですけど、それで言うとともちゃんはあまり、なんていうかな、思ったことを伝えないタイプなんだよね、一人だけね、このクラスの中で、だからね、それを伝えれるようになったっていうので、ちょっとやっぱりご主人にも伝わったかなっていうところですか、
ですね、その時にいつも笑ってるから気づかなかったって言われたんですよ、
やっぱ分かんないんだ ね、
そうなんだ
って言ってたんですよね、
素晴らしいじゃん、でも
すごいよね、
でも今はじゃあ娘さんの問題行動とかもあると思うんですよね、うん、まあ、全くないってことはなくて、
う
ん、まあ、
そそう、
例えば泣いちゃうこととか、うん、お友達とトラブルになったりとか、うん、そういう時も大きな心で見れるようになってます、
うん、そうですね、前よりは
前よりは、うん、それはどういうふうに思ってそういうふうに見れてるのかしら、
全然完璧じゃないですけど、
うん、
まあこういう子がいてもいいかなみたいな、
だよね、だから彼女の素質みたいなものを、うん、認めてあげれるようになった
のかな、なのですかね、
うん、あとはともちゃんが、満たされた、いろんな面で満たされた、まあ、お友達もできたし、うん、やりたいこともねやり始めたし、いろんな面で満たされたっていうことと、ちゃんと周りに自分の気持ちを私メッセージ、愛メッセージ伝えれるようになった、 ていうのが大きいのかな。
そうですね、それはそうかもしれない
ね。
なんかこうしなきゃいけないっていうのが結構強かったなって自分でも振り返って思うことがあって、なんかこう子供に対してもすごくイライラするようなことがあっても、なんかこう飲み込んで飲み込む、まあ、そんな素敵なお母さんじゃないですけどイラッとしてもイラッとした感情は絶対出ているんだけど、なんかこうもうイライラしか空気で出さないというか、なんかでも本当に今そこはイライラするっていうのを最近言葉で
そうだね、
伝えて、お母さんはこうされることがすごいイライラするからやめてほしいっていうのを相手に、子供にも子供に対しても結構伝えるようになっていて、で下の子はまだなんかそれを理解 してそうで、まだ理解でき全てを理解できるようなこうなんかちょっと狭間の年齢でもあるので、もちろん伝わる時と伝わらない時とあるんですけど、なんかこうイヤイヤ期を終わってちょっとこう第一反抗期みたいなのがすごい真っ只中だったっていうのもあって、もう何をやっても嫌だダメしたくないっていう感じだったのが、ちょっとそれが耳を傾けてくれるようになったりとか
ね。
でも今度はすぐごめんなさいっていうのがそれがちょっと最近気になってるんですけど、
え今下の子が
年少
年少
3歳半ですね、
今からでもどんどん楽になるもんね、
なんか、
なるほど。だから結局イライラを抑えてた、言わなかった時のともちゃんはイライラがでも出てたって言ってたでしょ、これママサプリでもお伝えしてますけど、一番やっちゃいけないことで、というのは子供にとってはわけがわからないんです、お母さんがなんで機嫌が悪いのか。でもこの言わないこと、ノンバーバルなことはものすごいキャッチしますから人って、だってみんなもそうでしょ、中部ちゃんが今日機嫌悪いっていうのみんなわかるじゃん悪くないよ今日はね、だけど顔でわかるじゃない、だけど言わないとどうなりますか、この場の雰囲気は
悪くなります
ね、めちゃくちゃ暗くなるよね、でみんななんで中間ちゃん機嫌悪いの、でだんだんすごいストレスになってくる、ですね、このノンバーバルの部分を、言葉にして表さないと消えないし相手に伝わらないので、言葉とやってることがちぐはぐな人、特にお母さん、お母さんそうであってはならないと思うんですよ、お母さんがそうだと子供はそれを学びます、機嫌悪くなったら機嫌悪くなっとけばいいんだ、でもっとダメなのが、人が怖い、だって身近なお母さんが分かんないんだもん、身近なお母さんがいつも何考えてるのか分かんない、すぐ機嫌が悪くなる、だけど言わない理由を、だとするとそんな不安なことないでしょ、だから言ってるお母さんの方がいいです、グタグタグタグタ
すんごい言ってる、
あ、いいよいいよいいよいいよ、
いいんです
よ、まだ黙ってるよりはそっちの方が
いいんですよ
そうそうそう、分かりやすいじゃん、
分かりやすい方がいい、
そう、分かりやすい方がいいってこと、
でも言ってる時は決して気分のいいものではないから、自分も、言い過ぎちゃってるなって思いながらも止まらない自分もいたりするから、言わないようにしたいなと思ってても、言っちゃう自分もいて、
なんで言っちゃうんだと思う、これでもかっていうぐらい、
そう、これでもかっていうぐらい言う、
なぜでした、
イライラをぶつけてる、
そう、イライラをぶつけてる、そう、なんでイライラしてるの、
自分が満たされてない、
そうだよ、もうそれだけだよ、シンプル、いつも答えはそう、自分が満たされてたらこれでもかっては言わないよ、自分がなんか満たされてないんですね、でその言っちゃうってこと、事象を捉えて子供にすごい言っちゃいます、どうしたらいいですかっ じゃあいろんな方法ありますよね。それは、言わないようにするには一旦ちょっと隣の部屋に行きましょうとかあるけど、うん、それは方法論でしかなくて、またやります。なぜかというと根本が解決されてないから。この根本は何かというと、お母さんが満たされてるか満たされてないか、それだけ。私本当怒らなくなったんですけど、あの本当そこだけ。私が今やりたいことをやらせてもらっていて、私の人生を今歩んでます。本当子供たちに怒ることなくなりましたよね。結構ゼロに近いかも。
ただなんか生活をしていると自分が満たされてないっていうことにすら気づいてないから。
そうだよ。だから、自分に問いかける。もしね、子供たちにこれでもかっていうぐらい言った時は、あ、満たされてないんだなってわかるでしょ。今気づきますよね。何に満たされてないんだろうって問いかけてみてください。
わかるまで。
わかるまで立ち止まって考えるのすごい大事で、そういう自己対話ができてきたら、あの自分の感情にすごく気づくのが早くなってくるのね。あの訓練です、これは。で、今気づけない人も問いかけをずっとしていくと、私なんか一日中問いかけてますからね。今すごいこの子に怒りたくなった、あんま怒らなくなったんだけど、だからそうやって問いかけるから、怒りたくなった、なんで。で、そのこの子がやったことはそんなに腹立つことではない、でもすごい怒鳴りたくなった。じゃあ私の中に何か問題があるんだな、何に怒ってるんだろう、イライラしてるんだろうって必ず聞くのね。癖に今なってるので、ずっと独り言言ってると怖いって言われるんだけど
口に出してるの、
子供たち
口に出してるの、
結構ね、あのね、
口に出してるの、
口に出しちゃってるん
ですよ。ちょっと怖い
かも、ちょっと怖いって言われるんだけど、ずっと喋ってるんですよ、自己対話をね。
独り言でしょ、
独り言自己対話っていう名前なんですけど。だからそれを訓練するようになると気づけてきます。今私ともちゃんの話を聞いてて、かなり自己対話ができてるよね。すごく整理して、自分はこうこうこうだったんです、こういうことしたから減ったんじゃないかなって原因が分かってるでしょ。
私ともちゃんみたいに語れないもん育児とか悩み事について。
いや、語れる
語れる
語れる
語れる語れる。
なのでまず、あの 気づくってこと、それと、自分がなぜイライラしてるのかを問いかけるってことで、例えば最近ね、自分の好きなことやってないな、子供がずっと病気になってて、なんか友達との、約束も全部キャンセルしてるな、そういえばとか、あと主人にこう言われたことがずっと気にかかってるんだとか、原因行き着けばそれを自分なりのやり方で解決していく。その時間がない、取れてないってことなら時間を取る。で、ご主人のことが気になってるならご主人に私メッセージ伝える。で、自分で自分を満たせる人にだよならなきゃ、もうずっと同じこと繰り返します。で、必ず弱いところに行きますから、弱いところから愛を奪うよね、行為なのね。うわーって怒るのはその子がごめんなさいって言って欲しかったり、自分の思い通りになって欲しかったりするんですけど、なったところで収まらないのよ。そこが問題じゃないから、その子がごめんなさい、お母さん次から気をつけますって言っても、またなんかそれがムカついたりするので、だからそこじゃないんですよね、自分なんですよね、というところで、ともちゃんの自分の心の整理を終わりたいと思います。はい、次週からもこのメンバーでお届けしてまいります。それではまた来週、皆様お楽しみにお待ちください。さよなら。